モグラグラジオでーす。
第2週目ですけども
、はい、10月第2週目
おきちゅうです。
太田です
ね。ということでこの2人がやるということは今日は10月のアーティストインタビューなんですけども、
はい、
どうですか最近は。せっかくなんでちょっと喋りましょうよ。
なんか前回あのドラムの人とヨーロッパの話をおきちゅうさんしてたじゃないですか。
そう
ね、でもあっという間に帰ってきてもう1週間経ったら日本人ですね。
なんかすごい寂しいんですよ僕の中で。
すっかり
こうあんなに鮮烈やった記憶が、記憶たちが、はい、すっかりもう過去の思い出に変わってしまってね。
ねえ、
もうなんかほんまに行ってたんかなみたいな感じですけども、
こっちはすっかり飽きやし、
まあちょっと帰ってきてから俺ちょっと時差ボケなのか旅疲れなのか、
てか2人とも結構時差ボケを言い訳にしてるところありますよね。
うん、なんかまあ帰ってきてからなんか飲む機会が多かったっていうのもあるし、
毎日飲んでる。
あと俺ちょっとやらなあかんことっていうそういう現実みたいなものにすごい責め立てられてる。
逃避してるん
でしょ。そう、逃避
ほんで眠たくなるんでしょ。
そう逃避がねやばく
知ってる知ってる。
秋はね抜け毛の季節とよく言われますけどもね、まあ、そんな中でね今日はあのアーティストインタビューなんですけど、
はい、
もうお二人とも美しい髪の毛の二人がね、
あ、
来てくれてます。
ロングヘアの二人がね、
ロングヘアの二人が来てくれてますけどまあということで、
はい、
10月です、
はい
はい、秋なんでねもうスペシャルですよ本当に今日は
呼び込んでくださいよ。
水戸からお越しいただきました今月のゲストインタビュースペシャルゲスト後藤秀和さんです。あとどうもそしてプラスみーちゃんです。
みーちゃんです。
お願いします。どうもどうも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあこんな感じですよ。
こんな感じですよ。
い
いですね、本物ですね。
こう僕らのねもう適当なオープニングの話は、はい、なんかねあれなんですよ、モグラグラジオのテーマ曲をかぶせることによってうまいことごまかしとるんです
よ。ああでもあれ効果的ですよね、う
ん、でしょ、うん、いいんですよ。
いやまあいやすごいですね、やっぱ一発で決めるこの感
じね
はい
はいありがとうございます。
はい、水戸からやってまいりました、はい、
じゃあまああのいつもの感じなんですけど、
はい、
あの一応まあ、僕はあれなんですよ、後藤さんは特になんですけど、
はいはい、
あの実は全くその存在を知らない時から、
はい、
後藤さんのブログをすごい、
そうなんです
ね、どうやって行き着いたか分かんないですけど、ずっと見てたんですよ ね俺。
そうなんです。
私はこの人絵描きたいに、この人の絵やばないみたいな感じで見せられてたんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
嬉しい。
ぜひなんか喋会いたいねみたいなこと言ってたんですけど、
うん、
でもまあとはいえまだもしかしたら、うん、っていうか基本的にはやっぱり全く知らない人が聞いてるということで行った方が公共性が保たれるんで、
うん、そうですね、はい、
まあ、ちょっとあの軽く自己紹介の方、
自己紹介の方、
はい、順番にお願いします。
後藤秀和と申します。自己紹介ってなんだ水戸からやってきました。で僕は絵を描いたりなんか立体を作ったり音を使ったりなんかもして、僕もともと音楽もやってましたしたんでね、
はい、
はい、
そうですね、
そうそう、それいろいろミックスして今やってますね、うん、あとはまあ基本的にあれですよ、水戸の極まりそうっていう、
そうそう
そう、いわゆるあのオルタナティブスペースっていうね、
そうそう
そうですね、
そうなんです、
名義上の管理人ですね、
うん、はい、名義上の管理人、
この管理人に至るまでの話もだいぶおもろいんですけど、
そうですね、まあまあ結構長くなりますね。
そうですね、今日はまた時間があればじゃあそんな、
そうですね、はい、
そしてじゃあみーちゃんもお願いします。
はい、水戸から参りましたみーちゃんですみーちゃんの自己紹介、うん、なん あ、まずは水戸で山猫という、
そうですね。
そうそう、まずそこなんです、
ね、うんうん、パフォーマンス、
うん、
ですか、あれは、
うん、
なんか踊ったり劇したり
そうね、
とにかく、
はい
はい、そういうのをしてます、
はい、まあ僕のパートナーです。
あ、そうですね、はい、まず最初に後藤さんのパートナーとして今日もやってきました。
今日もやってきて手伝ったり、はい、
手伝わなかったり昼寝をしたりもちゃもちゃともちゃもちゃしてます。
そうですね、
はい、あとはあのドローイングを描いたり。
あ、そうね、
そうですね、そうそうそう、 T シャツも、
そうそうそう、 T シャツがもう今人気急上昇中ですよ ね、
はい、ね、めちゃめちゃ
あれ、
はい、
そう、僕らのホームページにもあの、はい、後藤さんの、
うん、あ、そうそうそう、
あの紹介の下に
ありがとうございます、
リンク貼ってます。
ありがとうございます。
そこからみーちゃんの T シャツも見れます。
嬉しい。そうなんですよ、モニアポッチっていう
オリジナルキャラクター
と、ね、キャラでとみーちゃんで、
モニアポッチ、
モニアポッチっていう、
そう、はい、
それをと、そういうドローイングとたまになんか作ったりとか、あとは山猫やって、あとスケボーやって水戸、
うん、
のスケボーアイドルを目指す、
ね、ストリート上がりだから、ね、
そう、ストリート上がりだから、
うん、上がってない、上がってない
上が
ってまだ路上にいる。
あと乳歯がね。
あ、そうそう、乳歯があります。
乳歯がまだ、
そう、うん、ゼロ歳児で入る乳歯が
まだ生えてる、
まだ生えてる
女です
、
は
い、すごい、
うん、はい、
すごいです、
すごいです。
いろんな像を結んでいただけましたかね。
そうですかね、
今のでそうですね、今の情報だけでは多分すごいイメージになってると思いますけど、
ね、そうですね、
まあ徐々にね、
そんな、
ね、
あの、はい、後藤秀和さんと、はい、みーちゃんです。
みーちゃん、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、まああれですよ、さっきも言ったんですけど、
はい、
僕はあれなんですよね、なんかそのドローイングをずっとブログで載せてた
り、うん、いや、ありがたいことです、
ね、うん、そう、だからドローイングのイメージがすごい、
う
ん、
そう、
あったんですよね。
そうで、今日搬入に来ていただいてまして、
うん、
今回の展示はなんかドローイングとはもう全く違うというか。
そうですね、そうなんですよ
ね、
うん、
幅広い。あ、
そうあのね、2008年から極まり草の管理人をやってるんですけど、
はいはい、
その時からたびたび極まり草の一部屋で展示を何回かやってるんですね、
うんうんうん、
それが最初にやったのが水戸芸術館のカフェイン水戸っていう企画で、
うん、
地元作家枠で誘われて、
うん、
水戸芸の企画でも展示をして、極まり草でも展示をして、2か所同時でやって、こう極まり草に人を呼ぶみたいなやつをやったんですけど、
はい、
うんうん、
で音とかいろいろ機材もそのまま展示に利用するとかもその時からやってるんですよね。
ああ、そう
なんです、ですよ。だから実際はかなり初期から、
じゃあ、うん、2008年、まあ、2年3年ぐらい、
うん、
でもなんかプロフィール見ると元ヒップホップのトラックメーカーやったって
。そうなんですよ、うん、ランチタイムスピークスというですね、まあ、水戸のを拠点に90年代後半から活動してたグループなんですけど、
はいはいはい、
そのリーダーというか、まあ、メインの MC が僕の兄で、実の、
あ、
そうなんです。それで僕がトラックを作って、そうですね、22、23ぐらいからですかね。
今ちなみにピチャピチャ言ってるのは後藤さんの膝ですけど。
すいません。こういうノイズを入れちゃいけないんです、
ね。いやいや、全然大丈夫ですけど、もうすでにちょっとトラックメイキング始まってるから、
ね。もうね、もう差し込んでいきますから、ね。隙があれば。
ずっと水戸なんですか。
はい、僕ずっと水戸ですね。音楽やってた時はでもレコーディングで何回か東京で。スタジオでレコーディングとかで滞在してましたけど、でまあ、それで1週間とか、
あ、そうね、
うん、
それじゃそ
う、そうだからもうずっと水戸です。
ずっと水戸、
うん、生まれも育ちも、
うん、そうなんですよ。
すごいです。みーちゃんは、
みーちゃんは5年ぐらい出てきた時があったけど、
あ、そうそうそう、バブル、
バブル、
バブル、
バブル期、
バブル期、
それで戻って、あとはもうずっと水戸です。
そうですね、うん、もうね、後藤さんとみーちゃんと会うのは何回目かなんですけども、うん、会うたびにこうみーちゃん情報がね、
そうそうそう、
エクストリームすぎて、ちょっともうなんかもう、うん、
熱い
熱い情報が、今日もすごいね、 幼少期の思い出などをね。
そうですね、
はい、なんかあのご飯を食べながらね、うん、美味しいあの太田さんが作ってくれた美味しいおでんを食べながらですね、はい、私の幼少期のお話をね一つ二つ聞いてもらったりして、
そうですね、
ありがとうございました。
いやもうびっくりな、
うん、お話、まあ、総じて言えるのはなんかよう生きてたなっていう、
そうですね、そうですね、
感じですけどね、
生きさせてもらってるんですね、
うん、なんか弱聴ですか、
はい、弱聴的な
弱聴的ないい話持ってっちゃうんだ、そうなんですよ、
ね、
そうあのね音楽は2003年ぐらいまでしたんですけど、うん、機材が全部壊れまして、
はあ、
そうなんかこれはちょっと音楽疲れたしちょっとやめてみようと思って一回やめて、
これちょっと運命感じる。
そうなんですよね、うん、その後3年間バドミントンだけをやる
無職でしかも
無職でバドミントン、
そうなんですよ、しかも30間近っていう驚異の低スペックを
そこで3年間バドミントンに費やすのなかなかの勇気、
そうなんですよ、
収録やったの、
え収録、
そうなんです、
残りの1日は何やってたんですか、
あのビデオ見てました、ね何でも完全に病んでましたよね。
えどこでバドミントンやるんですか。
あの日替わりでね全部違う場所なんですよ。
毎日どこかで体育館でバドミントンをやってるから そこに行ってこんにちはって言って別にそこのサークルに入ってるわけでも、うん、その毎日今日はここ今日はこの体育館って言って6日間回ってたんです、
うん。結構普通のおじさんとかおばさんとかやってるんだけど、なんかね結構ね
混ぜてくれるんですか。
そうマジバドミントンですごいレベル高かった
です。すごい上手です。
ああ。
何最初だからえなんでって聞いちゃったの。なんかな、うん、何か目指してるのかなと思って、まあ、そこまでやってるから何かのこうね上を目指してるのかと思ったから、
うん、
なぜここまでやってるのかなって聞いたけどね、
う
ん、いや別にみたいな感じ、うん、あはい、
やりたいからやってるすごい今思うと、
うん、
なんか
きっかけなんかあったんですか、
きっかけはまあでも普通になんか友達がやっててバドミントンとかそんなね女子供のスポーツじゃねえかみたいなバカにしてたんですけど、ね、ちょっと冷やかしにやってみたらすごい面白かったそうハマっちゃった。
ラケットもすごい持ってたし、
うん、ね、1本じゃないですか、
ね、いやもうラケット4本とか5本とかもうなんか1本2万ぐらいするや
つ、それ何そんなんすか、そのラケットによってちょっとこうキャラがあるんですか、なんか早いの打て
る、そうそうそう、オフェンシブとかディフェンシブと
かマジですか、名前とかつけたり、
あのね名前え自分で、
そう、
あそれはしてないけどごめんなさい、してたらよかったよね、
あでもなんか応変支部からいろいろあったんですね、
そうそうそうそう、なんかねヘッドが重いとディフェン、あオフェンシブで、
あ振りが速く
なる、そうそうそう、スマッシュが速くなる、こんな話でいいんですか、
ね、そこから掘り下げていこうかなと思った
ので、はい、すいません、
うん、いやなんかえ、はい、それはでも、うん、どうやったんですか、3年間いつなんでやめたんですか逆に、
うんうん、
そうだね、それ聞いたことはもうない、
なんでやめたんだっけ、あのね極まりそう、うん、始まったんだよね途中からね、
うん、
そう
それちょっと極まりそうのあれもしないとダメですよね、
そうなんです、ま、ね、そうですね、
なんかバドミントンのその最後の3年間の最後ぐらいに絵を描き始まったんだよね、
あそうだ、極まりそうの前にそうだ、さっき沖中君が言っていたそのブログを始めたんですよ、
あ
そろそろなんか生産的なことをしないとこれはまずいぞっていう気持ちになったんですね僕もね、人並みに、
なるほど、なるほど、
うん、
2年ちょっと競泳でやってて、
そうなんかもうやっぱり自分でも何目指してるんだっていうね、この一戦も生まないこのバドミントンっていう、
うん、ヒップホップからバドミントンってますからね、
そうそうそうそう、うん、
これ結構ね僕らこのモグラグラジオでいろんな人インタビュー撮るんですけど、うん、で過去どういう経歴でこうモグラグに至るかみたいな話が大体多いんですけど、
うんうんうん、
一旦スポーツ入ったの初めて
スポーツやらない
方がいいもんね、ちょっと初めてかもしれない、
マジですか、みんな結構あれです、ね、
音楽とかはよくある、
そうなんかちょっとジャンルを超えてとかあるんですけど、
スポーツ初めてな、
スポーツはね、
うん、そうですよね、
途中から 絵を描き始め
た。そう、絵を描き始めまして、まあ、僕もともと音楽やる前から絵を描くの昔から好きだったので、
はいはいはい、
それでまあ絵なら金もかからないぞって。
ああまあそうですね、割と
紙とペンが
あれば、紙とペンさえあれば、ね、そう音楽はね、うん、僕がやってた種類の音楽は特に金がかかる、あのレコードを買ったりするし、
はいはいはいはい、
機材も高いしで、
はいはい、
だからとりあえず手軽に始められるものを、
紙とペン、
そう紙とペンがあれば、ね、
なるほどなるほど、
スキャナーがあれば、
なるほどなるほど、
上げられる、うん、でまあちょっと手応えというか、なんか外国のあのよく人の絵を勝手に紹介しているブログとかいっぱいあるじゃないですか、
はいは
い、
ありますね、
あれにたまにこうアクセス解析とかをすると勝手に紹介されてたりとかして、う
んうん、はいはいはい、
それが結構楽しかったりして、い
や僕多分そっから行ったかもしれないです
ね。あ、そうかもしれないね、
うん、僕ああいうサイト結構一時めっちゃチェックしてたんで、
それだ、うん、そうなんかね割とそう、
そうあって、よく上げてもらったからは嬉しいと思う、
うん、
でもなんかでもあれですよね、でも後藤さんのドローイングって、
うん、
俺がパッと最初に見た時は、
はいはい、
なんかわりかしなんつうかこうなんか変な言い方やけどうまいなと思ったんですよ、なんかそのセンスつうか、
うんうんうん、
なんかこう終わらし方みたいな、
あなるほど、
なんかこう結構長年書いてきた人っていう風に勝手に思ってて、でまさかバドミントンの次に急に始めたものやったとはちょっと今かなりの
そうそうなんです
びっくり、
なんかバドミントンになんかそんな効能があんのかなとさえ思うぐらいのあれですけどね、
ちょっとやろうかなみた
いな、急にやってああいう絵やったんですか。
でも今見返すとなんかあの点描とか好きだったんで、
うん、
あの僕リアあの水木しげるが好きだったので、
はいはいはい、
であの小学校の時よくあの点描であの背景だけをすごい描いて、
はいはいはい、
真ん中に豆だぬきが適当なのがいるみたいな絵がすごいかっこいいと思って、まあ、それをすごい真似して描いて、
そうですね、基本水木の水木しげるにハマる人は大体あの背景に、ね、
そう
やられる
っていう。そうなんですよね、僕もまあご多分に漏れずオリジナル漫画とか書いててね、豆だぬき主人公そういう流れで割とそういう絵が好きだったからそういうの書いてたんですよね。
なんかでもモチーフとかあれじゃないですか、なんかなんやろ
う、なんだっけ、
なんか楽園っぽいっつうかなんか、
あーそう、あと最初の頃はヘンリー・ダーガーの影響が、
ね、ああなるほどですね、
そうそうそう、
後藤さんこういう大きくて、まあラジオだから見えないけどなりなんですけど、
まあそう
ですね、ここにいる人たちはね、
うん、もう
あるけど、だけどなんか結構気持ちがなんか乙女チックっていうか、
あ
ロマンチックっぽい、
そうそうそう、
可愛いのが好きみたいな、
見た目は後藤さんは戦国武将みたいな、
そう武士みたいな、
そうなんですよ、よくそうなんですよ言われる、ね、
三国志
あ出てきそう、出
そうな、
そう、あそんななんか優秀な人みたいな、うん、
やり一振りで100人切るみたいな
ゲームじゃない無双じゃない、い
やこう音声やから何もでも言えますか、イメージ作りとして
、あなるほど、ありがとうございます、
武士みたい、よく
そんなイメージ持たれても、うん、
片っぽの片っぽの肩の鎧めっちゃでかいっすよ、いつも着てるやつ、
そう確かにね武士みたいだから、
ありがとうございますね、いいの、
そう、あとはあのあれっす、ヘンリー・ダーが好きで、
はい、
いややっぱすごいなこういう、すごいなっていうのと、こういう心持ちで絵を描いてもいいんだなみたいなのと、
あ、
うん、あとは単純にヒップホップ的な感覚で、まあ普通に分かるようにヘンリー・ダーがあこの人好きなんだなって分かるネタ感覚でその要素を入れるっていう感覚もあったし、あと僕そう乙女チックなんで、
うん、
絵本とかすごい好きだったんですよね、
はい、
ぬいぐるみ大事にね、あのいい小学校もう25ぐらいまでずっと持ってたんですけど、まあ隠しといたんだけどね、ハリネズミのハリー君っていうね可愛いぬいぐるみをずっと大事に持ってるみたいな、そんな一面がありまして、
その話はねすごくて、お母さんに あのこのハリー君のお布団が欲しい、ベッドが欲しいって言ったら、うん、なんか喜んでパッチワークの敷布団と、うん、なんか掛け布団をパッチワークカゴで作ってくれたのを大事に持ってたんです
。へえ、ハリー君いつもその布団に寝かせてね、
お父さんがちょっと心配したぐらい、うん、この子は女の子っぽくなっちゃうから、うん、
こいつもしかしてみたいな、
うん、おこんな
まあね、
おつくなった、
まあ、部長になった
から、ね、部長になったから今よかったかな。
ハリ君は どうしたんですか。
え、
今はどう
した。ハリ君はね25ぐらいの時に捨てちゃいましたね。 あれはね未だに後悔してるんですけど
ね。え、
そう、
ハリ君多分泣いてますよね。
そうね、多分もう今はあの違う物質になって
違う物質にな
って、
あ、
うん、土に帰ってたと思いますけど
心にいますよ、心。
そうね、
ここ、あ、そうね、ハリー君は
そう、心にはそういう子いますからね、はい、一時期絵にも描いてたんですよね。
ああ、
うん、なんかよく見るといい、ね、そう、ハリネズミがなんか、
ああ、いたね、
ちっちゃく頭の中に入ってるとか。
ハリー君か
そうそうそうそう、
いいっすね、
うん
うん、そっからでも徐々にあれですか。
そう、
そう、もうやらなくなった
制作活動の方に
そう、
シフトしていくんですか。
そうなんですよ、うん、だんだんあのそのさっき言った外国のアートを紹介するブログに公開されるんだけど、はいはい、全然腹は膨れないということがこうだんだんやっぱり気になりだして、うん、イライラしてきた。
なるほどなるほど、うん、
最初は
嬉しかったけど、ね、
そうそうそうそう、
取り上げてもらって、
うん、そうなんですよ、うん、だからもうちょっと表出ようっつって、
はいはいはい、
とにかく金賞金が高いコンペにどんどん出せる
って
方向に行きまして、
ほうほうほう、
あのユニクロの T シャツのね、うん、一番最初のやつとかね、
はいはいはい、
そうなんですよ、あれであの10万円、う
ん、あ、取ったんですか。
そうなんです、
すごい、
商品化もされまして、
あ、すごい、
T シャツになって2007年か、
うん、
そう、あとアミューズアートジャムっていう、やっぱりそれも賞金が割と
ありましたね、
うん、
200万ぐらいでしょあれ。
そうそうそう、
グランプリ、
そう、それで京都までわざわざ行ってね、
そう、
もうむしろマイナスでしたねそう、
え、入賞とかあったんですか。
なかったんですよ、
入賞すれば
ね、 ね、ちょっと戻ってきてるけど、
そう、でも僕ね、いろいろなんていうんですかね、ルールを知らなくて、
あ、
コンペ会場だから審査員がこう回るんだけど、必ず作家はいるんですよね、その場にね、
うんうんうん、
僕みーちゃんと観光行っちゃったんだよね。
そう展示もその頃慣れてなかったし、
そうそうそうそう、
なんかもうどういう術でやっていくかっていうのは、
はいはい、
絵は家では描いてたけど、
はいはい、
展示っていうことをしたことがないから、
はいはいはい、
かなりこう時間もかかったし、
確かにあの程度の展示でどんだけかかるんだっていう、ね、そう、
だから今日の展示とか、あともう他のとこで展示したりキャンマイソーでしたりするのはだいぶこうあの見てると
成長したね、
成長した、
あ、なるほどなるほど、
あの時の展示って、いや、そう思うと家で描いてたのを外に出るっていうのはこういうことかと思ったのを覚えてる、う
ん、あ、まあ確かに、
うん、そうなんですよ、
全く まるで初めててね、
そう、
うん、
やっと大人になったっていう
感じですかね。まあ確かに作るのと見せるのは全然
脳みそ
違います
もんね。そうなん
ですね。見せ方とね、
そう
なんです、家で制作するのはね。
そうなんですよ。
だから最初の頃極まりそうでやってた作品も本当にね、今思うと、
うん、
もう気持ち悪い。
うん、そう、あ、そうとかね。
極まりそうっていうのはあれなんですよね、うん、一軒家、
そうなんです、極まりそうの話をしましょう、
あ、そう
です、はい、お願いします。
でもその京都でやった展示がきっかけでもあったんですよ、
極まりそうが始まる、
京都でやった
ずっとつながる、
うん
うん、展示をブログに上げたんです、
うん、
京都行ってきまして、こんなことしてきました、
はいはいはい、
そしたらその、そうだ、その前に僕は水戸芸の展示スタッフをやってたんです、5年ぐらい、
あ、え、バドミントンしながら
音楽をやってる時に、
あ、
そう、音楽やりながら、あの、そう、バイトで、
は
あ
は
あ、そう、展示スタッフやってて、
そう、
それでその時の展示スタッフを一緒にやってた彫刻家の子がそのブログの展示の写真を見て、なんかもう全然わからないっつってよし一緒にやりましょうみたいな、
そう、僕理解ができないからこそ、うん、一度なんかこう正面向き合って一回ちょっと僕と展示しませんかっていうことを言ってきてくれて、
なるほど、
でその男の子が、
うん、
あのそこの極まりそうで、
うん、
のスペースを一つ借りてる グループのリーダーの人だった。
ああなるほどなるほど。
それでここでやってるから後藤くん極まりそうってとこで、まあ極まりそうの存在を知ってたんだけども、
はいはい、
あのやってみないかって声かけられて、その時に初めてあの中に足を踏み入れたんだよね。
そう、
あ
そう
極まりそうに、
そうそうそう、そうそう、それでいろんな出会いがありましてね、有馬薫さんという管理人のね、
うん、作家の、
そう、その人が、そうそうそう、マイクロポップ展、
うん、
夏への扉、はい、マイクロポップのなんとかっていう、
なんとかっていう、
マイクロポップ展がね、
そう、それが2007年にあって、はい、有馬さんがやってきたんですよ、はい、名古屋から、
はい、
ああ、はい、
そう、でも引っ越すことになっちゃって、結婚しますって言って、う
ん、あれだいぶ飛ばしたね、
あれ、
それで、うん、有馬さんがマイクロポップの時に初めて、うん、水戸に来て、うん、でここでじゃあもともと有馬さんは愛知でも極まりそうっていうのをやってたんだけど、うん、じゃあ水戸に越してきてここでもじゃあ水戸の極まりそうっていうのをやりますっていうので、
はいはいはい、
知り合いのその人をつてに大家さんね古民家を貸してくれて、
うん、
そこでやることになって、
なるほどなるほど、
うん、はい、
で僕も割と楽しかったんで、
うん、
ちょくちょく行ってたら、
そう、
一部屋空いてるからちょっといいよ、月1万でって言われたんで、うん、じゃあちょっとアトリエ的な感じで使おうかなと思って、うん、
はいはいはい、
うん、借りて、
はいはい、
借りたが早いか、
うん、
ちょっと僕たち結婚します、
あ、
千葉に引っ越すので、
そう、有馬さんが、
はいはいはい、
うん、
そう、
うん、それであれですか、それ受け継いで2代目、
2代目受け継いで、
それであれですか、その最初貸しギャラリーやったのが、
うん、
今や
今や
どうなってるんですか、それ
今はね、もうなんか東京どこだ、路地と人っていう、やっぱりオリザナティブスペースのやってるアキリカさんっていう人が来て、
うん、
イベントやったり、
うんうん、今日もやってる、やったり、
うん、
で、
うん、
まず説明をすると、
うん、
ね、極まりそうの今の現状は、
うん、
極まりそう大きい古民家なんですけど、
うん、
半分はデザイン事務所になってて、
うん、
でそこはまた、うん、そこから説明してみようと思って、と思って、でその半分が極まりそうって名前で、
はい
はい、3グループ、
うん、
3組の人が、
うん、
使ってるスペースでもう固定です。その中で、後藤さんのやってるスパムっていうスペース
があ
って、でもう一人は、大学院生がやってる、
そう、ね、
あの
AF アートフォーオール
っていう、
そう、アートフォーオール、
アートフォーオール、
なんかスクールウォーズみたいなね、
う
ん、
そうそうそう
あれ、まあ、そうなんや、
おーだけですけど、ね、
なんかそういうのなかった、うん、人はなんとか
ワンフォアオール、
オールフォアオールみたいな
的な感じのね、
なのかな、
まあ今思うとちょっと風呂敷広げすぎちゃいましたって言ったけど、
そう、まあ、それでそこの、スペースがあって、
はいはい、
でもう一箇所はさっきその話した中崎徹君のやってる遊戯室っていう、その3つのスペースと、はい、あともう一つはあの水戸で写真家で、写真家の松本美恵子ちゃんっていう人が、
そ
う
そ
う
そ
う、
最近そうね、
暗室を使ってるっていう、
そのまだできて
ない、まだできてないけどその4つが基本の形態で、
うん、
全員で同じ企画をするのではなく、その一つ一つがトークイベントをしたり、
はいはいはい、
展示をしたり、
はいはいはい、
そういう感じでぐるぐる回っていくという、
そうそう、
なるほど、
まあでも基本的にはその、うん、完全に別々ではなくて、
うん、
なんか誰かが何かやるならじゃあ協力するよとか、
全部
参加するよとか、
うん、いうので、
う
ん、あの協力体制をとって、
そうそう、
基本的には土日の、
土日、あ、
そう、基本的には
平日は、まあ、うん、平日の夜に何かイベントする時もあるけども、
大
体、うん、開いてお客さんがいらっしゃるみたいな状態にしとくのは土日で、
あ、なるほど、
展示が全くしてない時もあれば、うん、何かしてる時もあるし、3つ一気にしてる時、
そうそう、
じゃあ例えば週末にこう、はい、水戸にこう遊びに行こうってなって、
うん、
あ、そういや極まりそうっていうのをなんか聞いたことあるなってなって、
うん、
週末土日やったら行ったら何かしらやってるっていうことですか。
何もやってない時もある
あるあるある
そう、
誰もいない時もある、
うんうん、ある、
まあ、じゃあいつ行ってもいいってわけではない
です。事前に情報をちょっとチェックしつつ、
そうなんです、
水戸の極まりそうで
あ、そうね、検索すればブログが出てくるので、
極まりがカタカナで、ソウがあのね、
そうです、ドクダ
ムシ、あ、
違うか、それは
フサカンムリになんかね、ちっちゃって書いてあったやつね、
トキワソウの、
トキワソウ
ですね、はい、
ドクダミソウって何でしたっけ、ドクダミソウあったっす
よね、ドクダミソウっていう漫画あったよね、
あ、ありました
ね、植物の方かと思っち
ゃう、はい、
それが基本で、
なるほど、
それで今そういうなんかイベントをしたりで、さっき紹介、あ、紹介で自己紹介で出たみーちゃんの山猫っていうのも、うんうん、そこでその極まり層があるおかげでそこでいろんなショーをしさせてもらうっていう、
いいスペースなんですね、伝説のユニットですもん
ね、そう
山猫、
山猫
ね、
あそこの極まり層があるおかげでいろいろね、うん、できますからありがたいです、
ね、そう、う
ん、でそんなあれですよね、極まり層の管理人をしつつ、
うん、
お父さんは作家活動も、
そうなんですよ、
ね、なんかすごいいろいろやってますよね、いろんなところで、
う
ん、
そうですね、
忙しいですよね、
だってもう今回もこの10月にモグラグでやって、11月に
いや、なんか12月
になったんですけど、
はい、
今日全市でやりますね、
はいはい、
はい、そう、まあでもそんなもんで来年は暇
今回のあの、うん、あれですか、前詞とまあ2ヶ月空いてるとはいえすごい連続展みたいな形になっちゃったじゃないですか、
そうなんですよね、
でこれ内容とかやっぱ変わるんですか、これ
それがねちょっと分かんないんです、うん、
なるほど、
そうあんまりねそのプランがね、というのはねやっぱりね良くも悪くも管理人、極まりそうの管理人とかになって、
はいはいはい、
変わった部分が多いんですよね、やっぱりそのブログに絵を上げてた頃とはちょっと変わってしまいました、僕、私人間として、
あ、そうなんですか、
どういう感じで、
やっぱりね今ああいう絵を描けと言われても描けない、
あ、なるほど、興味というか
開いたのかな、
あ、逆に、
ね、そう、あのね開いちゃった、
うん、
でもこれは開いた必ずしもいいことじゃない、
なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど、
あのサリンジャーという作家が、あのあれだけ人を感動させる小説を書きながら、
はいはい
は
い、
実際は田舎の誰もね寄せ付けない家で誰にも会わずに小説を書き続けて死ぬみたいな、
はいはいはい、
そういう良さってあるじゃないですか、
はいはいはい、時には
そう、
うんうん、
なんかとことん内省的になることでなんかものすごく突き刺さる、
いや分かりますよ、はい、それは、うん、だって僕もモグラグやってへんかったらどうなってたやろみたいな考えますから ね、
うん、そうですね、
もしかしたらもっと深いところに行ってたかもしれな い、
うん、そうなんですよ、うん、僕もバドミントンやり続けて死んだかもしれない、
そうですね、それはでもそれはサリンジャーも納得でしょ、
そうですよね、うんうんうん、そうなんですよ、だから、うん、あの一時期すごいストーリー未満みたいな、なんか世界設定だけを作って絵を描くっていうことをやってたんですけど、
はいはいはい、
あの頃は本当にもう世界に俺とみーちゃんしかいないみたいな感じだったんですよね、
う
ん、
そうだね、もう本当に人とあんまり接せずに、
はいはいはい、
家に2人だけ何かこうあの絵を描いてるみたいな、
その恋愛の蜜月的な感覚ではなくて、
うんうん、そうそう、
そう、うん、まあ、
なんか制作をただ、
そうそうそうそう、
はいはい、
とにかくなんかその自分の中にある材料だけで描くっていう、
はいはいはい、
うん、ことをやってたんですけど、それを続ければそれはそれでその精度が上がったのかもしれないんですけどね、うん、
今はじゃあ外からのなんか、
そうなんです
よ、アクションっていうか、
そうそうそうそうそう、
出来事が多い、
うん、
って感じなんですかね、
そう、あとはでもやっぱりこれあんまりね、ほんとベタすぎて言いたくないんですけど、やっぱ地震もありましたからね、
ああ、はいはいはい、
地震原発もあって、
そうそう、水戸はだってね、
うん、
だいぶニュースでも震度がもう東京よりかプラス2ぐらいでしたもん
ね、そうなんですよね、
やっぱあれでちょっと意識が
変わりましたね、うん、
うん、
なんか具体的には言えることはないんですけど、やっぱり絵を描けなくなったのはちょっとやっぱありますね、
うん、
描いたけど なんですかね、やっぱ取っかかりがない、
うーん、
絵を描く、
そう、唯一描いたのがあれなんですよ、
あ、 DM の
画像
にもなってる、
う
ん、
そう、何の形でもない、
うん、そうですよね、ブログに載せてたのってもっと有機的な形がありまし
たよね、そうそうそうそう、そうなんですよ、ああいうものを描けちゃうんですけど、うん、ああいうものを紙の中に書くと世界がなんか閉じるっていうか完結する感じがあって、
う
ん、なんかねそれがなんかね
なんか違うって
言った、うん、そうなんですよね、
うん、
どこまでも同じ、
そうそうそうそう、だからなんか、うん、うん、なんか何かに何かを描きたくないんですよね、何かを描きたくないけど抽象的な、なんか抽象画を描きたいわけでもない、
あ、
ってなって唯一描いていられたのがああいう形っていう、
形のない形が、
うん、そうですね、あれがだからなんかこれが答えだとかでは全然ないんですけど、うんうん、
まあ、今は、
うん
うん、
そうそうですね、
なんか あれですよね、なんか、うん、スネゲみたいな感じ
の、あ、そうそうそう、なんか動物の体のなんかね毛がいっぱい生えてるような、
うん、
そう、でもなんかこう流れみたいなね、
あ、はいはいはい、う
ん、なんか動きとかね流れとかにはなっちゃうというか、
はいはいはい、
したいというか、そこはなんかこう
読みながらなんかこうリズムとか、
うん、
なんか書いてるっていうのは最小限 の,
その
流れみたいので表現があると、
単に線なんかあの
ですよ、ね、
コンセプチュアル的な、わかんないけど、うん、単に線の集積だけで絵が成立するんだとかいうことは言いたくないな、
はいはいはいはい、はい、そこはなんかわかります、すごく、
うん、
うん
うん
うん、
そう、
でも今回はでもそれの、まあ、ドローイングもあるけど、うん、映像もあるじゃないですか、
映像ありますね、
映像はいつ頃からやりだしたんですか、
あれはこの間の前詞、2010年の夏ぐらいにやった前詞の時のために作ったものですね、
はあはあ、それはあれですか、こう興味の湧き方は、
そうですね、あれはね最初やっぱりね人体を作って、
うん、
型取りしてゼリーに置き換えようかなと思ってたんですね、
うん、まあ、この辺はちょっと展示を見てもらえれば、ああなるほどって感じのあれですけど、言葉だけで聞くと
何か
よくわからないですけど、
そうそう、
あんまり図像が結びつかない
ですね、そうですよね、でゼリーになんか拾ってきたいろんな変な面白いなと思った形とか、
はいはいはい、
ものを入れて、でゼリーの水分を多くして時間が経ったら溶けるようにしたら中身だけ人の形に残るかなとか思って、
はいはいはいはい、
思ったんだけど失敗して型取りには、でなんかその人間の原型を作ってる時がすごいなんかいいなって
思
って、でも単に人間を作って飾るとかじゃないしって思って時によく子供の時に油粘土で内臓を作ってこう宇宙人に入れてこうお腹にこう埋めて切って中身うわー内臓こうなってんだみたいな遊びをよくやってたなと思ってそれをやってみようっていう発想のものです、
はいはいはい、
うん、まあ、宇宙人の解剖ですね。
そうですよね、うん、映像にしたのはやっぱあれですよね、もともといわゆるエリア51の、
うん、そうですね、
あれですよね、
そうですね、まあいろんなバージョンありますけど、
はいはいはい、はい、
うん、そう、なんか嘘臭さってすごい面白い、
面白いですよね、うん、確かに、
うんうん、あれもでも微妙にリアルにしすぎるとなんか違うんですよね、うん、顔が誰だか分かるっていうか、なんていうんだ
ろう、ああはいはいはい、
そう、特にやっぱ目がね難しいと、
うん、
うん、
妙に自分に似てたりとかしないんです
足とか似てたり。
あ、でも自分には似てないけど絶対に作ってしまう顔がある。なんか子供みたいな顔を作ろうとすると絶対このバランスになっちゃうっていう顔がある。
うーん、
なんか多分
理想の。結構そんな何体も作ってるんですか。
いやもう、なん、うん、あのでもあれは2回目ですけど、うん、
そう似たような顔だわ全部、
うん、
体つきとか。
そうそうそう、
ね、理想の顔なんだね。
ねえ、
うん、
その人極まりそう来たらやばいんじゃないですか、
ね、そうですね、
解剖したんじゃないですか、
解剖したが
中どうなってんだろう、
うん、そういうなんか猟奇的な感じではないんですよ、
ね、そうって言ったくせ
に、まあ、バドミントン3年挟んでますから猟奇的にはまあいかないです
そうですね、
汗かい
てとか、ね、うん、そう一旦そっち行ってますから、
ね、そうですね、
やっぱこう、まあ、ね、なんかいろいろ経ての
経ての
経て宇宙、
そうそう宇宙人、
うん、なんかじゃまだ展示途中なんで、
はい、
今回のまだちょっと未知の部分が多いですけど、
そうですね、
今の状態だけでもなんか、うん、なんつったんですかね、こうよくわからない状態になってますよね、モグラグが、
うん、なんかしかもね、なんかその、うん、今喋ってたのって今回流される映像の、うん、まあ、ちょっとしたディテールを喋っただけやけど、うんうん、展示空間が
そうなんですよ、
うん、そうなんですよ、
うん、
あの普段普通のなんか、まあ、絵を飾るとか、
そうそうそう、
映像をちょっとアニメーションを見せるとかっていうようなのとはちょっと違うじゃないですか、
うんうん、そうですね、
空間全体に何かしらなんか違和感を感じるというか、
そうだ、そうですね、
僕とか割とあれなんですよ、だから割とその、うん、結構絵っていうのにすごいなんかこう脳みそが特化しすぎてしまうがあまり、そのなんつうか、そういう感じで物事を理解しようとしてしまうんですよ、
僕って
。だからむしろその割とこう原理主義者的なというか、彫刻やったら彫刻とかの人の方がなんかこう理解できるっていうか、でもなんかその後藤さんのこの今回のインタビューのキャリアを聞くにつけで、その作風の変化とか今回の展示空間を見るにつけ、ちょっとなんか不思議なというか僕とは違うスタンスがあるんやなと思いながら見てたんですけど、なんかそのなんつうか核になるなんつうかこう考え方みたいなってどういう感じなんですか、そのなんつうか
来ちゃいましたか核心に触れちゃう感じですか。
そう、核心触れたいですね。もうちょっとこうロングインタビューになりつつありますんで、
いや
せっかくなんで
ありがとうございます、
うん、
そんなに、あのね、なんでしょうね、
何なんですかね、
なんでしょうね、でも僕映画が好きですね。
ああ、なるほど、なるほど、
超簡単に
いやでもそれはちょっとわかるですね、うん、だ、映画はなんか俺はやっぱ総合芸術的な部分を感じますからね、うん、やっぱりその、うんうんうん、なんかこう絵描き的な映画とか、
うんうん、
小説家的な映画とか、
うんうん、
映像作家的な映画とかいろいろありますもんね、うんうんうん、なんか
そうですね、僕は基本的にはもうやっぱ80年代のハリウッド映画の影響が、
ああ、
ね、あれ前回の展示に続く感じですね。
ああ、そうですね、
前回の人たちも80年代
聞いた聞いた
重きを置いてましたけど、うん、
なんかなんでしょうね、もっと思想の話とかした方がいいんですか。
いやなんかどうなんですか、いやなんかその最初出たそのヒップホップ的なっていうのもあるのかなと思いつつ、
はいはいはい、ああでもね、うん、あるあるある、あのね
高野花、
そうそうそう
あのね
高野花出ましたね、
あの
双子山親方、
うん、自分で作ってない感じ、
ああなるほど、
うん、とかでも、まあ、割とでもねその相反する感覚の間でせめぎ合ってる感じですけど、
はいはいはいはい、
自分で作りたくないみたいな、
はいはいはい、
うん、勝手に作られてほしいみたいな
ことが
ある、
はいはいはい、
うん、
でもなんかその流れだけで、
うん、
でも絵を描いてるっていう感覚も欲しいみたいな、
そう、
うん、
それをどうやって両立 させるかとか、
はいはい、
うん、あとはね絵がねあんま向いてない
マジですか。
絵は、なんだろう、絵であんまり感動したことがないのかも。
ああ、なるほど、
ね、それは例えば人の絵を見てとか、
はいはいはい、
そう、正直絵を見てやっぱそうだね、うわーすごいって思ったことがないんだね。
映画とかにはある、
映画はあるね
映画何好きですか。
映画なんかね、すごい影響を受けてるなって最近気づいたのはクローネンバーグですかね。
ああ、なるほど、
うん、なんかね嫌いだったんです僕、気持ち悪いから、
はいはいはい、
うん、なんか異様に影響を受けてますね。
確かに、
うん、
あの今回の映像なんかは、
うん、
それを言っちゃうとなんかそういう感じに見えてきますね。
見えてきちゃいますよね、はい、うん、うん、なんかあるんですね、うん、あとはでも分かりやすいですよ、僕スピルバーグとかすごい好きなんで、
ね、はいはいはい、うん、
スピルバーグ原理主義者
あのスピルバーグ原理主義者は
全然つながらないよ、ね、
クローネンバーグ行かないんじゃないですか
ねえ、
まあ行くか、うん、
行くかな、
まあ行くか、
うん、う
ん、ET とか、
ET とかね結構気持ち悪い、
ね、気持ち悪いですよあれかなり
ね。 ET はあれおかしいですよね、
うん、
あと未知との遭遇とかね、
はいはいはい、
ですね、
うん、アビスとかどう
ですか。アビスはいいですよね。アビス好きですね、なんでもっと評価されていいのにね、
うん、すげえと思った、
うん、アビスはいい、
うん、
あれは新しい宇宙人 の、 あの表現のエポックでしたよ
ね。なんかね、
うん、
さあこれちょっと長くなっちゃっていましたのでね、
うんうん、
ちょっと待ってください、全然なんかいいこと言えてないですよね。
マジですか、いいこと言うまでやりますか
いや僕はもうねいいこと言いますよ。
マジですか、
はい、
あのねライブやりたいんですよ。
ああ、
うん、はい、
何のライブですか、
うん、
あの誰もいないライブ誰もいないライブがやりたい。
それもまた謎の欲求ですね、それ、
う
ん、
そう。
PA もいないですか。
PA もいない、演者もいない、
うん、
っていうライブ。
え、お客さんはいるんですか。
お客さんだけがいて。
あ、お客さんはいるんですね。
お客さんはいますね。
ああ、
そう、そういうライブを やれや
ろうと思
ったら、
うん、
ああいう展示になる。
ああ、なるほどなるほどなるほど、そうか、
うん、
観客だけがいるんですね。だからそのそあ、あの初音ミクのライブみたいなもんですね。
あ、でも近いです
ね。でもそれ演者いるやん、うん、
いや、いないでしょ。
そう、
厳密には
あれは
厳密には
いない。
うん、
あ、そうそう、でもね最近すごい思ったのはももクロのライブ見に行ったんですけど、
ほうほうほう、
水戸に来たんですよ、
はいはい、
ですごい感動したんですけど、あのやっぱいろいろ考えたんですけどね本当考えさせられまして
、はい、
考えさせられるって便利な言葉ですねって誰かに言われたんですけどはいっていう感じで、
うん、
考えたんですけどね、やっぱりね、いやー船舶だなと思ったんですよ見てて。
あ、
何もないじゃないか、
はいはいはい、
アイドルっていうのは、
なるほど、
ね、こいつらバカなんじゃないかってね、
うんうん、
思ってみるんですけど、いやでもちょっと待てっていうね、
はいはいはい、
じゃあ何かがあることって何なんだっていう。
ああ、なるほど、
別になんかアイドルの追っかけが低俗で俺は絵を描いたりしてるから中身があるのかっていう、
はいはい、あれですね、神社に手を合わせるみたいなもんですね。
そうそうそうそう、
あれはあの境内の奥に鏡があって。
そうなんですよ、
結局自分に手を合わせてみたいな。
なんか言ったら超陳腐になってしまったけど、なんかすごい そんなチンプじゃなかったそんなチンプじゃなかったはずなんですけどね、うん、チンプになってしまいましたね。まあ心理というのは予定してチンプなものなんだ
そうね、あのええー、こと言おうとせんでいいですなんか途中まで息かけるみたいな。
すいません、そうですね、
そうですね、
うん、あと何がありました。
ももクロ、うん、そうですか、
うん、
行きましたか。
ももクロね、なんか好きな友達がいて、うん、
すごい熱狂的な
ファンのさらに上を行くファンがいてね。
そうだね、うん、出会ってそびっくりしたけど、
うん、そうそうそうそう、
なんかすごい、
うん、
可愛くて、
うん、え、みーちゃんも行った。
行った、
うん、どうやったんですか。同じアイドルとして。
いや、なんかあのやる気出た
やる気出た、
うん、そうね、やる気
出た。いや本当に、いや可愛いし、もうあと感動した。こんな一生懸命っていうなんかその感じがね
いやでもそれじゃないですか。でも、うん、一生懸命さ、
うん
うん、
一生懸命こう空虚な、
うん
う
ん、そう、
一生懸命なのに空虚と、
うん、なんていう
の、いやもうね、うん、空虚そのものですね、
うん
うん、
空虚が完全に体現してるっていうね、
うんうん、アイドル、
うん、
本当に偶像に、
うん、
いろんなことを考えさせられました。出た出た、考えさせられました、
考えさせられました